おはようございます。よくいらっしゃいました。オリンピックのスノーボードですかね、のハーフパイプ、ライブではちょっとね見れなかったですけどね、朝3時とかだったので、まあ、録画して朝起きてすぐ見ましたけどね、まあ良かったですけど、あの技の解説が全くわからない、スイッチで入って、グラブとかコークとか900とかなんですね。あれが全くわからないですね。で、なんとかあの理解しようとネットでその意味見ながら見てるんですけど、もう一瞬で飛び上がってくるくる回って降りてますから、よくあれあの、まあ、アナウンサーは、いや、まあ、あの解説の人は、ね、あのコーチかなんかだからいいと思いますけど、アナウンサーがね偉いと思いますね。あれ見て分かるっていうんだからね。いや、だからもうずっとあれ追っかけて多分見てるんでしょうね。そうじゃないとあの1週間前にあなたこの仕事やれって言われても絶対無理でしょうね、あれね。いや、しかし、まあ、よくやりますね、あんなことをね。もういやいや、もうで、あの、まあ、もちろんねメダルを取った人たちもすごいけども、あの平野歩夢選手ね、今回4回目のオリンピックで、しかも1ヶ月前に骨折、何箇所も骨折して、痛み止めを打って、なんか膝から下の感覚はないそうですけどね、それでもまたくるくる回ってね、ああいう人になんかエキストラポイントを与えてあげたいですね。この痛みに耐えてるっていうことの凄さっていうかね、でもあの一つ私思ったのは、あのスケート、フィギュアスケートもねくるくる回ってますよね。で、今回のあれもくるくる回ってますよね。だから冬のオリンピックってやっぱくるくる回るスポーツ人間っていうのはこうくるくる回るっていうことに何かこう美学を感じる生き物なんかなと思ってですね、不思議ですね。ただ回ってるだけなんですけどね、そう言うと元も子もないんですけど、それが3回になり3回半になり4回になり、今回だからあのフィギュアスケートもあのスケートボードも4回転半っていうのがあの特別っていうか最高回転だったんですよ。だからこの次は今度は5回転ね。なんかフィギュアスケートもね、なんか理屈上は5回転可能らしいです、どうなるんかなと思ってですね。ただ見てる方は分かんないですよね。2回以上はもう何回待ってるか分からないですけど、ただ相変わらずこの夜中にやるんですね、あれね。僕あれ見ててですね、イタリア人だなと思いましたね。イタリア人ってね、あの他の国に忖度しないんですよ絶対、彼らはね自分たちが文明を作ったと思ってますから、ローマ帝国ですから、なんといってもめちゃくちゃ誇り高いです、予想のは何て言うと、俺たちはローマだと、みんなが合わせるってそう思ってますからね、まあそんなことは放送には一切出ませんけど、まあ、いろいろ考えさせられながらですね、まあ、あの楽しんで見ておりますけど、まあ、選手の皆さんには本当にご苦労さんって、怪我をしないように、それだけ怪我をしない。ついでに言うと、あのフィギュアスケートの、ね、絶対王者と言われたアメリカのマリニンですかね、マリリンかと思ったらマリニンなんですね。マリリンが、ね、あの大失敗しましてね、いやオリンピックじゃ怖いなと思ってね、あれだけこれまでほとんどこけたことがないのにオリンピックで最後にこけちゃってね、かわいそうでしたね。もうまあやめときましょう、これ以上ずっと好きなんでね、まあ、本当にスポーツ大好きですから、はい、ただ僕は本当はスキーが好きなんで、あの滑降とか大回転とかやってほしいんですけど、やらないんですよ、日本人があんまり出ないからね、日本人の出ない競技はあんまりやらないんですけど、ただヨーロッパではむしろ滑降とか大回転とかあっちの方がメイン競技なんですよ、もうスター選手がいっぱいいるんですけど、まあ、結局自分の国の選手が勝てるやつしか打つさんからね、もうしょうがないですけど、まだまだ喋ってますね、はい、説教を始めたいと思いますけど、今日は無学な普通の人というですね、 まあ、昔の聖書ではこれ無学のただ人と訳されてましてね、なかなかあの名訳でしたけれども、まあ今年はあの福音となったイエスというテーマで、まあ、使徒言行録のお話を続けております。去年はねこの新イエスということで、まあ、イエスという人物について、お話をしてまいりましたけれども、その、まあ、言ってみればリアルなイエスがですね、バーチャルになっていくわけですね。この地上に現存した、わずか短い期間に交渉外を過ごしたあのイエスがあっという間に弟子の前からいなくなった、そのあれよあれよという間にいなくなったそのイエスが今度は、まあ、情報というかね、福音としてこう世界に広がって、そして世界を変えていくっていう、その、まあ、プロセスを今見てるわけですけれども、あのペンテコステの日に聖霊が下って、弟子たちが知らない国の言葉で話し出し、そしてそこに集まった人たちに最初に証言をしたわけですね。でその後その日だけで3000人ほどの人がバプテスマを受けて、まあ、エルサレムに大きなこのイエスを信じる人のグループができたわけですね。そして、先週お話ししたのはその、まあ、弟子のリーダーであるペトロとヨハネがですね、午後の祈りというこのエルサレムの神殿で、まあ、午前と午後に行われていた定期的なこの礼拝に、まあ、参加をしてお祈りをするために行こうとした、その時に神殿の入り口のところにですね、生まれつき足の不自由な人が置かれていて、まあ、物乞いをしてたと。で、彼は足が不自由だったので、この、まあ、当時の律法によると、あの足の不自由な人は神殿で礼拝しちゃいけなかったんですね。まあ、今考えたらね、とてつもない差別ですけども、まあ、あの神殿というのは、まあ、神を具体的に表すものなので、結局神の完全性を意味するためにもそこには不完全な人入っちゃいけないという、まあ、そういうルールだったんですね。彼は、まあ、この最後の方に今日出てくるんですけど、40歳過ぎてたっていうんですけど、いつ頃からか分かりませんが、もう長い間あそこの入り口で座って物乞いをしてた。でもペトロとヨハネがイエス・キリストの名によってって祈っ、あの彼の手を取って立ち上がらせてですね、そうすると彼の足が癒されて、なんとね踊り上がって立って二人で共に神殿に入っていくんですね。非常に感動的なシーンですけれども、まあ、ここにはね、まあ、この間お話ししませんでしたけれども、神殿に入れなかった彼が癒されたことによって神殿に入れる、イエスのキリストの名によって、つまりイエスキリストの名によって彼は神様に近づけたんですね。そのこともここに、起こっているわけです。でその、まあ、当然これは大騒ぎになりました、ね、彼のことを前もうみんな知ってるわけですから、あの男が立ち上がって踊りながら神殿に入っていったと。そしてまた出てきたところに大勢の人が集まってきて、集まってきたところでペトロがまたここで証言をするわけですね。で、この人を癒したのはあなた方が殺したイエスだよと、イエスが今も生きているということの証拠としてこの人は癒されたんだと。だからイエスキリストの名によって私は祈ったんだと。その名によってっていうのはその行為者という意味ですからね、イエスがこの人を癒したんだと。で神はこの方を死者の中から復活させてくださいました、私たちはこのことの証人ですと。まさにあの一章の使徒の一章の8節でイエスが天にお帰りになられる前にね、弟子たちにあなた方に聖霊が下ったらあなた方は私の証人になりますと言われた、その通りのことがここでまた起こってるわけですね。でこの話にまだ続きがあるのが今日のところ、4章になりますけれども読みたいと思いますが、1節から21節ちょっと長いですけれどもお読みしたいと思います。ペトロとヨハネが民衆に話していると、さっきのね今の民衆に話していると、祭司たち神殿守衛長サドカイ派の人々が近づいてきた。2人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。すでに日暮れだったからである。しかし二人の語った言葉を聞いた人は多く、男の数が5000人ほどになった。最初の日がねこの3000人洗礼受けたと書いてありますけど、もうこの時点で男だけで5000人ですから、だから女性も入れたらもう倍以上、おそらくもう1万とか2万とか 先週ちょっとね、当時のエルサレムの人口どれぐらいだったかなという話ちょっとしましたけども、まあ10万まではいかないにしても、まあ多くても3、4万ぐらいかな。だからもう3分の1とかね、4分の1ぐらいの人がイエスを信じる人になったということですね。次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時ペトロは聖霊に満たされていった。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方が、あなた方家を建てる者に捨てられた、他が罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも2人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い出せなかった。そこで2人に議場を去るように命じてから相談していった。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして2人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。議員や他の者たちは2人をさらに脅してから釈放した。一人の男を、ね、まあ、癒したということからに端を発した出来事ですけれども、ここで、まあ、ペトロたちが話をしている、ね、そういう人たちが集まっているのを見てですね、この神殿の職員ですね、祭司たち、神殿守衛長、そしてサドカイ派っていうのはほとんどがこのレビ人とか祭司とかですね、そういう神殿に仕える人たちの一派なんですね。この人たちがやってきてですね、この2人を、まあ、捕まえるわけですね。神殿で何をやってるんだということで、捕まえて、まあ、夕方になってた。これもともと3時の祈りにやってきた時の出来事だからね。だから、まあ、もうこのペトロたちが話をして捕まった時にはもう夕暮れになってたということで、まあ、翌日まで牢に入れたと。これは、まあ、いわゆる初めての迫害です。ここが、教会の歴史上初迫害事件です。これが初迫害だし初牢ですね。これは初牢ですね。でペトロとヨハネ、もね、まあ、まさかここで捕まえられるとは思ってなかったと思いますけども、まあ、でもまあ、この後のことを見てもね、全然ひるんではないですね、捕まえられても。で、翌日集まってまいりました。議員、長老、立法学者と、そして、大祭司アンナス、カイアファ、ヨハネ、アレクサンドロ、大祭司一族、まあ、一族老頭ですね。で議員というのはイスラエルの何度も出てきますよ、サンヒドリンというですね、いわゆる国会ですね。だから国会に招集されたんです、このペトロたちは。で国会に行って、そこに、まあ、長老たち、そして立法学者ファリサイ派も、さらには、ユダヤ教の一番偉い大祭司 そのお父さんも子供も全部集まって、やってきたわけですね。重鎮が眼首揃えたわけですね。そして、この2人でこの、まあ、このことですけれども、これは実はもうイエス様がもともと言っておられたことなんですね。ルカ福音書の12章12節から13節にこう書いてあるんですけど、しかしこれらのことが全て起こる前に人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証しをする機会となると。実はこの言葉はこれからずっと起こるんですね。でこれが最初のこのイエス様の、まあ、予告というかこのの、まあ、成就なわけです。でおそらくね、このさっきペトロとヨハネが捕まって、最初に牢に入れられたって言いましたけど、彼らその時にこの言葉を思い出したと思うんですよ。あ、そういやイエス様言うとったなと、ね、わしら捕まえられるし牢に入れられるって言われたったなと。でもそれは証の機会になるんだと、それを彼らはその牢の中で思い出したと思うんですね。そして多分拍手して、これか、来た来たって感じですね。捕まえられてるんだけど、いいチャンス来たなっていう感じで、でしかも翌日行ってみたら、もう国会のど真ん中にですね、もうお偉方がずらーっと並んで、そして、なんとですね、この彼らが最高のパスを出すんですね。ここで最高のパスを、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかっていうんですね。これまあ、サッカーでいうとこのアシストっていうやつですね、最後のシュートの前の最高のパスをこの2人に投げてるわけですよ。さあ蹴れっていう感じですね。シュート決めろって感じですけども、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのか。もう多分ね、その時ペトロをね、もうのあのサブイを立ったと思いますよ。来たなっていう感じでね、わあ、ここはもう証言のチャンスが来たなという感じでですね、で彼は聖霊に満たされてね、ここで聖霊に満たされるんですね。まあ、あのペンテコステの日にも聖霊に満たされてね、この彼らは知らない国の言葉で話したんですけど、今度はもう国会議員の国会のど真ん中で、もうお偉方がずらっと並んでる前で彼は話さなきゃいけないわけですけど、ね、この後でも出てますけども、別に特別に訓練を受けたわけでも教育を受けたわけでもないですね。もともと彼は漁師ですよね、ガリラヤの。演説なんかしたことないわけですよ。だけどまさにこう聖霊に満たされてですね、彼はここで最高の証言をするんですね。で、何と言ったかというと、私が今ここでね、取り調べを受けているのは、まあ、病人に対する良い行いのことですよねと。私なんか悪いことやりましたか。病人に対する良い行いのこと、病人を癒した、ね、そしてその人が何によって癒されたということについてですよねと。でこう言いました。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、殺し文句ですよ、これまさにね。あなた方が十字架につけて、もうその張本人がずらっと並んでるわけですから、ね、あなた方が十字架につけたあのイエス、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるんだと。このもんどころが目に入るのかって感じですね。もうイエス・キリストの名によるんだと。イエス・キリストの名前によってこの人は癒されて立ち上がって踊り上がって神殿に入っていったんだよと。見てただろう。もうグーの音も出ないですね。この奥歯にグッとこうギリギリこう歯ぎしりが、このじいさんたちの歯ぎしりが聞こえてくるような感じですよ、ね、これ映画にしたいですね、私はね、これね。もうまさに、まあ、聖霊に満たされているペテロはですね、最もこうふさわしい言葉をそこで語るわけですね。でもこれもイエス様が言ってたんです。これもちゃんと予告されてるんです。マタイのね、10章、マルコにもルカにもありますけれども、引き渡された時は 何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊だと、聖霊なんだと、あらかじめイエス様は語っておられるわけですね。でこう話の順序が行ったり来たりすると思いますけれども、福音書っていうのはこの宣教が進んでしばらくしてからこう書き記されていくんですね。でその書き記されている時に、あ、イエス様ああ言われてたよなと、あのその通りのことがあの時起こった、この時起こったということをこう振り返りながら書いてるわけです。でおそらくこの瞬間にもペテロの頭の中、ヨハネの頭の中にはですね、ああイエス様言われた通りだなと、わしらなんて言うかわからんかったね、その準備もなかったけれども、まあ、一晩牢にいたからその時に原稿を書いたんじゃないかって言ったりしてみますけれども、多分そんなことはしてないですね、そんなことはしてない。でもこれは父の霊、聖霊が教えてくださるんだと。だからもう安心して彼らはこの国会のど真ん中にで立ち上がって声を発したんだと思いますね。そしてこう言いましたね、この方こそあなた方が、あなた方家を建てる者に捨てられたが隅の親石となった石ですと。これはね、詩編の118編の22節から24節の引用なんですけども、あの隅の親石というのは当時のね、この石造りの家を作るときに一番最初に置く重要な石ですね。去年お話しましたけども、イエスは大工だって言われて、いうふうに聖書には書いてあるけれども、おそらくは石工なんですね。この石を積んで家を建ててますから、ね、だからこのまさにイエスご自身が家を建てておられた、その石の中心になられたということです。でも家を建てる者に捨てられた、つまりユダヤ人たちが捨てたイエス様、それがこの石の家の中心になったと。実はこの言葉はイエス様ご自身もご自分の例え話の中でね、使われてるんです。だからこれ受け売りなんですよ。イエス様の言われた言葉を思い出し、またイエス様の言葉を思い出して弟子たちは語ってるんですね。つまりね、イエス様はこう弟子を集めていろんな時にいろんな話をされてますけども、将来どういうことが起こるか、そしてその時にどうしたらいいかということをもうあらかじめ分かっててやってるということです、どうなるか分からんなと思ってやってるわけじゃないわけですね。もう将来きっとこういうことになるなということを分かってやってらっしゃるんですね。そしてこう宣言しましたね。素晴らしいこの言葉ですね。本当にこれはもう聖霊によらなければ出てこないセリフだと思いますけれども、あなた方家を建てる者に捨てられたが罪の親石となった石ですと。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。もうこれ本当に、こうしてね、2000年後も語られる言葉ですけれども、まさに聖霊によって、ペトロたちがですね、大胆に、宣言した、人間が救われるべき名はこの名以外にはない、他にもいろんな教えがあり、いろんな人がいて、いろんな素晴らしいことをやってるかもしれないけれども、人間が救われることのできる名はイエス・キリスト以外にはないんです。私たちの人生のためになる教えはたくさんあるだろうし、ね、面白い話もたくさんあるだろうし、素晴らしい教えをした人もいるだろうし、偉人と言われる人はたくさんいるけど、救われるべきなこの名しかない。イエス・キリスト以外に私たちを罪から救い、永遠の命を与える名はないんだと宣言している。その通り、その通り。これをイスラエルの国会でやったんですよ。僕も日本の国会でやりたいですね。日本の国会いろんなあだこでやってますけど、いろいろ、もう何だらくちょっと最近勝手にしてくれって感じになってきましたですね。頑張ってねっていう感じになって、 まあ、もちろんあの必要なことなんですよ。で、政治家のためにお祈りしなさい、聖書にも書いてあるからお祈りもしてますけど、まあ小手先のことをやってもね、ダメなんですよ。なぜかって救われるべきのはこの名しかないから、イエス・キリストの御名による以外に人間は救われないので、どんだけその、まあ、豊かになろうが貧しくなろうがね、うまくいこうがいくまいが、そんなことはどうでもいいんですよ。私たちが救われて神のことをされるっていうこと以上に重要なことはないです。救われた神のことをされているんだったら、別に貧しかろうが豊かだろうがそんなことどうでもいいわけでしょ。うまくいってようがいってまいがね、もうここ以外ないっていうことです。これ以外ないんだと、これ以上重要なことはないんだと、そうはっきり宣言している。それを国会でやったんですね、ペトロたちは。まあ驚きましたね、重鎮たちね、議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度、まあ大胆、まあ、びくともしないというかね、これだけあの偉そうなじいちゃんたちがぞろぞろいるのに、このガリラヤ出身の漁師がですね、まあ、 堂々としてるわけですよ。まあ、おそらくみんなすごい格好してるんでしょう、上から下までね、もうキンキラキンの格好してるんでしょうけどね、片やもうなんかボロオンボロのマツをまとってる、ね、本当に普通の人ですよ。だけども一切微動だにしない、胸を張ってね、二人が無学な普通の人であることに驚いた。一体こいつら何者なんだ。そしてイエスと一緒にいたものだ、イエスと一緒にいたものだ。イエスが復活したかどうかはこの人たちは別に信じてはないけれども、でもイエスと一緒にいたことは間違いないわけですよね。でしかしと、まあ聖書はしかしと言ってますけど、私はしかもだと思います。しかも足を癒していただいた人がそばに立っているのを見るわけですから、これ立ってたんですよ、ここに一緒に捕まって一緒に立ってたんです。ここに座ってないんですよ、立ってるわけです。ここでもしかしたら踊ってたかもしれない、ほらほらみたいな、 俺だよみたいな、元気だけど見える、うん、もう言い返せないですね、もう言い返せない。なぜかこの集まってきた、最初に集まってきた祭司や守衛長やサドカイ派っていうのは神殿で暮らしてる人たちだから、この美しい門のところで物乞いをしてる男はずっと知ってるわけですよ。何十年も見てきてる、何十年も見て、自分たちは平気でこの門を取って入ってね、おうおうおう、また今日もやっとるなみたいなね、お頑張れよみたいなね、時々ちょっと10円かなんかやってね、うん、頑張れよみたいな、あの男が国会の真ん中で飛び跳ねてる、言い返せない、一言も言い返せない、痛快ですねこれね、でさらにこう言ってますね、彼らの行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っている。もうね、男だけで5000人になってるわけだから、もうエルサレムにいてこのイエスの信じるグループのことを知らない人はいない、そういう状況になってたわけですね。もう一大ムーブメントです。でこのもうどうしようもないですからね、反論のしようがないので重鎮たちも、なのでもう仕方がないからイエス2人を呼び戻して、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命じたと。そんなことするなってそんなことするなって言っても無理ですけど、もうそうしかないですよね。でそれに対してまたペトロがね言いますね、このね、なんていうか敵対勢力がやってくれるから余計にいいこと出てくるんですね、余計にいいことが出てくる。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてくださいと。ちょっと皆さんとね、それはまああんたの言うところは分かるけれども、私は神に従ってる、あなたに従うのと神に従うとどっちが大切なの、神の前にどっちが正しいか考えてくださいと。相手にですね、この国会議員相手にぶってるわけですね。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのですと。私たちはあの復活したイエスに会って、そしてイエスによって使わされた聖霊に満たされて、ね、今こういうことやってるんだと。もうこれもう 言わざるを得ない、黙ってはいられませんと。で結局何もできずに釈放されます。議員や他の者たちは2人をさらに脅してから、どうやって脅したんでしょうかね、また言ったらつねるぞとかね、なんかあのひどい目に遭わせるぞみたいなこと言って、釈放です、まあ、もうそれしかしょうがないですからね、まあ、その後彼らは教会に帰ってね、教会の人たちが大いに盛り上がって、お祈りをしてまた聖霊に満たされて福音を伝えたっていうのはこの続きに書いてある。すごい、もうこれはエルサレムリバイバルの話ですね。はい、まあこの無学な普通の人たちの話ですけれども、そもそもこの出来事っていうのはあの神殿の入り口での癒しの話なんですね。長いことずっと神殿の前で物乞いをしていた哀れな男、金も銀も私にはないけれども私にあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって歩きなさいと言ってですね、この男が癒された。でもそのことで終わらないんですね。でそれの騒ぎを気づけて集まった人たちにまず証言して、それがまた騒ぎが大きくなったから神殿関係者はちょっとこのままほっとけんなと思って彼らを捕らえた。でも今度はその翌日もうエルサレムの重鎮がみんな集まって、そこで証言ができる。これ弟子たちが集めたんじゃないです。集めようと思っても集まらんでしょう、ね、すいません、あのイエス様の証言したいんで集まってもらえますかって言っても何をバカなこと言っとるんかと、ね、もう死骸にもかけられないですよね当然。でも別にペテロもヨハネもこうしようと思ったわけじゃないのに集まってきて、ずらっと集まってですね、そこでイエスの復活を聖霊に満たされてイエスの名によって癒された証人とともに証言してるわけですね。もうこれはまさに神の技ですね。でしかも今日何度か言いましたけれども、これらのことはイエスによってあらかじめ告げられていた。あらかじめイエス様はお前たち、ね、福音を伝えていったら捕まえられるかもしれんよとか牢に入れられるよとか、でもその時に何を証言するか考える必要ないよ、ただ聖霊があなたを導いてくれるから安心していなさい、そういうこのもともとのレクチャーがあったので、ペトロたちも慌てふためくことなく怯えることもなく、いやこれはイエス様が言われた通りなんだ、だから言ってみれば、彼らにしてみればですね、自分たちが何か考えてやってっていうよりももう自然にこのレールの上乗っかってるっていうかね、気がついたら国会で証言ことになってる。だからまあこのイエス様が言われたことの答え合わせのようなことをしてるわけですね。彼らが自ら考えてやったことはないんですよ。まあ、もちろんイエス・キリストの名によって癒したというのが彼らのやったことではありますけれども、でもそれもキリストがなさったことだし、でもその一部始終が神様の計画のもとにあって、そしてそこに神の栄光が表されていくっていうのが、これがこのイエスが福音になっていくプロセスなんですね。まず予告されてるわけです。まず予告されて、この予告されてるっていうのが重要なことですね。まずイエス様によって話されてる、予告されてる、そして導かれるわけですね。人が集まってくる、話して集まってくる、集まってきたら今度捕まえられる、また今度は国会で証言するってですね、こう導かれていく、導かれたところに聖霊が下るわけですね。聖霊によって今度は語る、でさらに宣教が拡大していくというですね、このパターンがこれからずっと続くんです。これが使徒言行、つまりこれらのことはまさにあのペンテコストの日に起こった出来事もそうだけども、一つ一つがこう神様の綿密な計画の中に起こってるんですよ。私たちはこの教会が始まって2000年後にこの日本におりますけども、この全てのプロセスっていうのは神様の計画の中にあった。特にこのね、最初の教会の誕生のプロセスっていうのは神様の綿密な計画があって、それがこの実行されていったんだなということを、私たちはこの記録を読みながらね、確認してるわけです。 で、これがまた意外な展開をするわけですね。なんとなく皆さん想像ついて、まあ、聖書読んでるんですからね、分かると思いますけども、順調にはいかない、でも順調にはいかないけども、やっぱり神様の技が起こるんですね。そこにこう私たちは、ああ神様の働きっていうのあるんだなと、神様って私たちの知らないところでこのように働いてくださるんだなということを見ることができて、そしてそれは私たちにも同じように神様は働いてくださってる、私たちにも予告されてるんですね。聖書の言葉があるわけだから、これは予告ですよ、ね、そして私たちは知らないところに導かれていくんです。思わぬところに導かれていく、うまくいかないこともあるかもしれないし、うまくいくこともあるかもしれないし、導かれていく。でもそこで私たちは不安におののく必要はないし、心配する必要もない。聖霊が私たちに語る言葉を与えてくださるから、それに語る。そうするとさらにそこに神様の技が起こるという、ね、これはまさにパターンをね、私たち自身もその、まあ、私たちはこんな立派なことじゃないかもしれないけど、でも一つ一つ小さなことの中に確認していくっていうかね、それが私たちに与えられている恵みだろうと思いますね。お祈りいたしましょう。天のお父様、あの美しい門のところで、癒された一人の男の奇跡、そこに端を発してペトロたちはなんとイスラエルの国会でお偉方の前で大胆にイエスの復活を証言いたしました。しかしこれはすべてイエス様があらかじめ告げておられたことであるし、またその時に下った聖霊の働きであります。私たちはその記録を見るときに神の技がどのようなものであるかということを知ることができてありがとうございます。私たちもそれぞれ置かれている場において同じようにあなたの約束を握り、そして導かれているところに導かれて、あなたの福音を大胆に語らせてください。イエス様の御業が私たちの生活のうちに、人生のうちに繰り返し繰り返し起こっていきますように、そしてその技によって私たちはさらにあなたの素晴らしさを確認することができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。キリストの奥式恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。お座りくださいました。お座りください。